ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
の皆さん、ニュースです。今日のビデオ集は、総選挙委員会は2024年の大統領選挙の首相決定、インドネシアのロシアは MOCSSW の有効期限を延長する提案を受け入れた。最初のニュースです。総選挙委員会はプラボー・ソビアント氏とギブラン・ラカブミラカ氏のペアを2020年から2029年までの大統領と副大統領に正式に任命しました。総選挙委員会のハシャム・アシアリ委員長は、土曜日ジャカルタの総選挙委員会事務所で2020年総選挙における大統領と副大統領の候補者ペアの決定に関する2024年504号総選挙委員会令を発表しました。
Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.
UUV副大統領候補者ペアの決定に関する総選挙令は、2020年総選挙によって2020年から2019年まで大統領及び副大統領の候補者ペアとして、プラボー・ソビアント氏とギブラン・ラカブミン・ラカ氏を決定しました。合計961票、または全国有効投票総数の 58.59% を獲得し、インドネシアの38州にまたがる各州の投票の少なくとも 20% を満たしています。大統領と副大統領の任命式には、大統領候補者ペアのアニス・バスウェラン氏とモハイミン・イスカンダル氏も出席しました。一方、ガンジャル・プラノワ氏とマハムド・エムディ氏は出席しませんでした。このイベントには国民協議会の議長や政党の指導者も出席しました。次に、インドネシアのロシアは4月23日火曜日に東京で行われた日本の代表者らとの会談で、2020年6月に終了する協力覚書特定技能ロシアまたは MOCSSW の有効期限を延長する提案を受けました。水曜日ジャカルタで受け取った声明で、労働省のアンワル・サヌシ事務局長は日本の特許で、法務省の出入国在留管理庁在留管理支援局長福原信子氏との会談で、インドネシア語はこの提案を受け入れたと述べました。アンワル氏は MOCSSW 覚書延長の提案は以前2013年10月31日と2020年4月3日にロシアに受理されていたと説明しました。次に、ブリカリア・ソマリ運輸大臣は4月23日火曜日にサンタラ州とここの建設の進捗状況を再度確認しました。ブリカリア大臣によると、ヌサンタラ州と空港建設プロジェクトは現在も計画通りに進行しており、順調に進行しているということです。 ブリカリア大臣は7月にはこの国庫の試験運用が可能になると楽観視しています。検査中ブリカリア大臣はいくつかの場所をチェックしましたが、そのうちの一つは後に滑走路となる地点です。ブリカリア大臣はヌサンタラ首都空港の建設が非常に順調に進められていると強調しました。同じ議会にマリア・クラリスティ航空局長は、ヌサンタラ首都空港が計画通りに完成し、8月17日、インドネシア独立記念日の式典で使用できることを期待しています。次にインドネシアは、2024年5月18日から24日にバルトで開催される世界水フォーラムの開催を通じて水力外交を推進しています。国境自給国民住宅省の水資源大臣の専門スタッフであるフェルデオサリ氏は、水力外交は水資源管理問題への対応、水の公平な分配、水管理災害の軽減など、解決策に向けた説得力のある対話を優先することが、水管理問題に焦点を当てる外交的アプローチだと述べました。水曜日あたら通信社が報告したように、フェルドー氏は水力外交を通じて議論されたとの問題、すなわち水に関連した総合利益をもたらす国境を超えた協力と資金調達について言及しました。フェルドー氏によると、インドネシアは水資源管理に関連する知識、技術、経験を共有することで、国家間の予備政府間の対話を促進するとともに、様々な地域の水関連紛争を解決する取り組みにおける相乗協力を奨励しようとしています。インドネシアが水力外交と WWF を通じて達成した具体的な協力の中には、各国に対し、水資源管理と水関連災害の軽減におけるベストプラクティスの共有と採用の奨励、さらには自作可能な水資源管理と包括性の観点からの能力構築を奨励することが含まれます。最後のニュースですが、国連人権高等弁務官ポルカ・ドルック氏は、多くの女性と子供の死をもたらした最近のイスラエルによるラファ攻撃を強く非難しました。ポルカ氏は4月23日火曜日声明で、約20万人以上の民間人が住む地域への大規模な攻撃を行わないよう警告しました。同氏はそれは国際人道法及び人権法に違反し、さらなる残虐行為につながる可能性があると述べました。さらにフォルカ氏は、空爆で重傷を負った母親から生まれた未熟児や、別の攻撃で多くの子供や女性が死をしたことなど、最近の悲劇を叙述しながら、ラファの民間人を守るために世界的な連帯の必要性を強調しました。国連人権委員は、この苦しみを止めるための緊急行動を求め、集団墓地や医療施設の破壊に関する報告に対して独立した調査を求めました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さんが行くコーナーです。今日はインドネシアはエジプトの食品ノキアで2530億ルーピーの取引を記録することについてお伝えします。インドネシアは2020年4月18日から20日までエジプトのカイロで開催された食品飲料製品ノキアカフェクスエクスポに参加しました。ノキアではインドネシアは1568万アメリカドルまたは2530億ルーピアに相当する潜在的な取引を記録しました。ザ・エジプトのインドネシア大使ルツフィ・ナウフ氏は4月22日月曜日カイロのインドネシア大使館からの正面声明で、この見本日へのインドネシアの参加はエジプト地域とその周囲へのインドネシア製品輸出数のシェアを拡大するために非常に重要だと述べました。ロシアはまたノキアではインドネシアのコーヒー豆製品が最大の取引を達成し、ついでココアップアウダー、ココナッツとその派製品、連弾が続いたと述べました。カフェクスエクスポノキアには食品飲料分野及びの産業発生、製品に携わるインドネシアのビジネス関係者11人が出席しました。一方、在カイロのインドネシア大使館のスーフソー担当官、シャラン・バクティ氏は展示されているインドネシアの食品及び飲料製品には、スペシャルティーコーヒー豆、ロブスターコーヒー、アラビカコーヒー、ココアパウダー、チョコレート、海藻、蜂蜜、マグロ、醤油、ソース、スパイス、ショートリング、豆サポーティ、フルーツなどが含まれると説明しました。それとは別に、ヤシカラレンタン、ココピート、デコギ品、家庭用、設備製品なども展示されていました。年は、カフェクスエクスポ2014年のインドネシアパビリオンのセコア、貿易商と在カイロのインドネシア大使館の協力の結果だと述べました。ノキア開催後もインドネシアの出展者によるさらなる交渉努力を実り、取引額は引き続き増加すると予想されます。さらにインドネシアの観光の可能性を促進するために、在カイロのインドネシア大使館はアチノラトジャルダンス、ジャカルタのガジャックギジックダンス、アスマラダナコンテンポラリーダンスなどのインドネシアのダンスも披露し、カフェクスエクスポ2024ナキアの訪問者を楽しませさました。訪問者はノキア中に上映されるインドネシアパビリオンのスクリーンで、さまざまな潜在的な商品や戦略的なインドネシア製品と交互に上映されるインドネシアの観光ビデオを見ることもできます。これで外国コーナーを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は4月25日直々の日のことから始めます。1996年11月、インドネシア共和国大統領令により4月に15日が地方自治の日と定められました。地方自治の日はインドネシア政府行政にとって歴史的なマイルストーンです。この記念日は地方自治の実現を普及し強化するためのものです。この記念日が政府のすべての要素が人々に最高のサービスを提供することに継続的に取り組むための推進力となることが期待されています。次に、4月25日、世界マラリアデーについてです。世界マラリアデーは毎年4月25日に祝われます。この記念日の目的は、マラリアの制御と撲滅に対する世界的なコミュニティの意識を高めることです。この日付は、マラリア語流行していたよう需要の国家月収による2001年4月に15日のアブジャ宣言の署名日と一致するために選ばれました。世界マラリアデーの指定は2007 年にスイスのジュネーブで開催された世界保健総会で合意されました。総会には世界保健機関の加盟国契約92カ国が出席しました。インドネシアでは世界マラリアデーの記念日は2008年4月25日に初めて開催されました。最後に2015年4月に15日リヒタスケル 9.7 次地震がネパールを襲ったことについてです。米国地質調査所の記録によると地震の震源地は首都カトマンズとポカラの間の地域でした。パキスタン、バングラデシュ、インドで地震の揺れが感じられました。約9人が死亡、数千人が負傷し、カトマンズや他の近隣都市では60万棟以上の建物が被害を受けました。カトマンズのダルバル広場のいくつかの建物やカトマンズのダラハラ島などユネスコ世界遺産のカトマンズ渓谷にアルナン世紀も前の建物が破壊されました。これで今日のアンサラ、これで今日の歴史を終わります。
Engkau rindu, panjamkan mata, bukalah
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は気象気候地球物理庁がインドネシアの水分気象情報システムは WWF によって採用される価値があると述べたことについてお伝えします。気象気候地球物理庁長官は、インドネシアの水分気象情報システムは、2020年世界水フォーラムまたは WWF の参加国による採用モデルとなるに値すると評価しています。気象気候地球物理庁よ気候サービスセンターのマルジ気象庁は、水曜日ジャカルタで、気象気候地球物理庁が公共事業所及びエネルギー鉱物資源省と協力して2012年に開発した水分気象情報システムは国民への早期災害警報の伝達を最大限に高めるのに役立っていると述べました。同市によるとこのシステムはデータや情報に簡単にアクセスできるので防災及び管理政策の成功を決定する要因の一つになるとのことです。例えば4月11日から20日までの期間、政府は気象気候地球物理庁を通じてインドネシア全土で季節の始まりと雨のない日が続いたことを検出することができ、後の干ばつ、水不足、森林と土地火災の防止の参考になりました。気象情報システムが水資源と干ばつだけでなく、洪水やその他の自然災害に関連するリスクを理解し、管理するために水、気象、地質または地下水に関連するデータと分析を統合します。したがって気象気候地球物理庁は、リスクを軽減し、適応的な計画と管理をサポートするには、水分気候情報サービスの開発と提供が非常に重要だと評価しています。このような技術の利用は2020年5月18日から25日までバルトで開催される第10回世界水フォーラムのミッションにも沿ったもので、気候変動の緩和と水資源、気候変動、食品、エネルギー、健康の管理に関する各国の課題と能力間のギャップの解消に関わるものです。気象気候地球物理庁のドゥィ・コルタ・カラナワティ長官は、科学技術に対する各国の努力が異なり、一部の国では依然として遅れているために、格差が生じ、これが格差をさらに複雑なものにしていると述べました。第10回世界水フォーラムは、繁栄の共有のための水をテーマとしています。このフォーラムではインドネシアは世界水フォーラムの加盟国とともに、地中海、アジア太平洋、アメリカ、アフリカといった多くの地域の関係者間の議論の場を開設し、水関連の問題を解決するための様々なメカニズムとアプローチを模索します。これでインドネシア語を終わります。
Jalani bersamamu, coba dengan
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Kasihmu yang
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今日はバンカブリトン諸島の観光地ピントイル丘をご紹介します。バンカブリトン諸島への旅行ではビーチの観光地を楽しむだけではありません。ここにはピンテイル丘という観光地があり、訪れることができます。ピンテイル丘はハイキング、キャンプ、マウンテンバイクの場所として適しています。それだけでなく、この観光地には美しい写真スポットもあります。その場は中央バンカ県のバンカランバル地区のドゥル村にあります。ピンテイル丘はデパティアミル空港から約10分、バンカルピナ市内中心部から約25分でアクセスできます。ピンテイル丘はバンカ語でねじれた丘と定義されており、この丘はマンコル丘陵を中心とする円形の位置にあることを意味します。このエリアは観光地またはアグロツーリズムエリアとして管理が強化されている国民森林公園またはダフラの一部です。ここを訪れば歩いてこの丘の美しさを楽しむことができます。全長 1.6km の歩道が4つのポストに分けられており、それぞれのポストに休憩所として東屋が設置されています。海抜133mの第一式場では美しく広がる緑の木々とバンカルピナンの街を眺めることができます。最高峰は第4ポストにあり、標高は300メートルです。この観光地にはピンテイル丘観光の一環として整備された人々の旗があります。栽培されている植物にはドリアン、オレンジ、ブドウ、パッションフルーツ、ヤシの木、紅生姜、胡椒などがあります。訪問者は人々の旗で貨物や植物の収穫活動に参加できます。ハイキング以外にもこの観光エリアでキャンプをしたり、夜のピンテイル丘の美しさを楽しむこともできます。現在ピンテイル丘にはキャンプ場、駐車場、礼拝室、コーヒーショップ、監視場のほか、フライングフォックスの遊び場も整備されています。リスナー皆さん、これでパソネの2社を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイトオブインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は観光少女、現在賞はバリ島での世界水フォーラムの多くの再度イベントを準備していることに添えてお伝えします。インドネシアは2024年5月18日から25日まででバリ島で開催される第10回世界水フォーラムを主催しています。そのため観光少女県勢賞はこの2024年の第10回世界水フォーラムのイベントを支援するために多くのサイドイベントやその他の興味分解活動を準備しています。サイドイベントの一つはメルカト行列です。観光少女経済賞はバリの人々にとって特に精神的な意味を持つメルカト行列を代表者が体験できるように支援します。このメルカトの行列には5人地方自体も参加します。このメルカトの行列は人間と神、人間同士、そして自然との調和の取れた関係を築く取り人からに関してバリの人々が守っている生活原理と非常に密接に関係しています。そして水は保存する必要がある天然資源です。なぜなら水は全ての人々にとって生命の原動力だからです。この意味は世界水フォーラムが訴えたい使命と一致しています。それとは別に観光少女経済賞は自弱院と協力をしバリ島への旅行中に二酸化炭素排出量検査機を発して代表者が排出した二酸化炭素排出を開催するためのパッケージも提供する予定です。代表団の目的はマングローブの植林と珊瑚礁の回復を通じて環境の持続可能性に貢献することです。次に WWF のインドネシアパビリオンでは観光少女経済賞が仮想技術フィエラによる観光コンテストを提供し低炭素ツアーパッケージの販売、一連の日本一や博覧会、素晴らしいインドネシアの不動産やお買い得番号の提供、コンテストのプレゼント賞を行います。そしてゲーム、ロカパラをアクティビティにして、たわりを通じて厳選された高品質の零細中央企業の製品を展示および販売します。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
di padang tandus, seger sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku
インドネシアよりお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はボーカルグループワルナの曲についてお伝えします。ワルナはサルワナタムリン、スティフェン・コルニアワン・タマジ、フィクトリア・マルガレタ、ディア・ミレラ、ニナ・タマム、アツサリ・ジニア、レグ・ブレクトが初期メンバーであったボーカルグループです。このグループはボーカルグループを作りたいという長女の願いを実現したいと考えたニナの父、タマム・フセンの発案で1994年に結成されました。ワルナのデビューアルバム、ダラム・ハティ・サジアは、1998年にリリースされました。その代表的なシングルは、リンルイニというタイトルでした。この曲は、アナによって作成され、ボンキープロセティオによって編曲されました。リンルイニは恋人がいなくて、本当に寂しい層の不安な気持ちを表しています。リスナーの皆さん、リンルイニのからです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。